神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会員の佐々木宮俊さん、お越しくださいました。佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
佐々木さんはどちらの神社でいらっしゃいますか？
今は大仙市ですけれども、旧上岡町神宮寺というところに鎮座しています、八幡神社というところの神社の、ネギをしております。
ありがとうございます。今日はここまで雪でしたけれども、移動は大丈夫でしたか？
はい、万全を期まして、電車で参りました。
そうですか、はい、ありがとうございます。さあ、今日はですね、佐々木宮俊さんに教えていただきます、はい、テーマが初馬についてということですね。
はい、多分若い方は馴染みがない言葉だと思います。実際私も今神主をしておりますが、資格取って社会に出た後に多分覚えたんじゃないかなと 思い出しています。
はい、
もうだいぶ前の話ですので、ちょっとうろ覚えで大変すいませんが、初馬について、簡単でありますけれども、ご説明というかですね、
教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、初馬、始まりについてからお話をさせていただきたいと思います。
起源ですね。
初馬の由来はですね、皆さん京都に行かれたことありますかね？
はい、あります。
伏見稲荷大社というお宮さんがあるんですけれども、そちらが起源とされておりまして、言われているのが711年に、その伏見の稲荷山というところに神様が降りられて、お祭りするようになったと言われております。この神社のお祭り、稲荷の大神様をお祭りするためにその降りられた日が、たまたまだったと思うんですが、2月の初めての馬の日だったものでして、初馬のお祭りをするということで、初馬祭というお祭りが始まったそうでございます。なぜ馬なのかはですね、
昔は
日にちをですね、ご存知の十二支の、干支の順番でこう日にちを表していたものでして、ですので、たまたまだと思うんですけれども、私その時生きてませんので、たまたまだと思うんですが、馬の日に降りられてきたので、そういう馬の日を選んで、お祭りをしているというのが、初馬の始まりでございます。初馬はですね、稲荷の神様をお祭りするということで、多分皆さん、お稲荷さんっていう言葉は聞いたことあると思うんですけど、
親しみありますよね。
ありますよね、
稲荷さんは。
で、お稲荷さんの神様っていうのは、昔で言いますと、その、天畑、畑をやられる方の、そういう五穀豊穣とか、豊作を願うということで、非常に信仰の厚い神様でして、時代が進みまして、今はですね、商売繁盛とか、家内安全なんかの、
そうですね、
ご信仰がある神様となっております。日本は農耕文化でしたので、そういった文化も相まって重要な神様とされまして、古くから農業の繁栄を祈願する祭りでしたし、今は、商売繁盛ということで、いろんな方にご信仰がある、そういった神様でした。稲荷神社で、先ほどお話しした通り、私お勤めさせていただく神社が八幡神社でして、稲荷神社ないんですけれども、そういった地域の氏神様の神社で稲荷神社さんがありますし、まずまた各家庭においても、個人で昔から商売やられてる方なんかは、お稲荷さんの、ちっちゃいお社を建てまして、それでお稲荷さんをお祭りする方もいらっしゃいますし、そういった方はこの後話しますけれども、初馬の日にお祭りをしてですね、神主さん呼んでお祭りをして、その商売繁盛であり家内安全を祈願するということも今でも行ってございます。ちょっと本題から離れるんですけれども、せっかくお稲荷さんって言葉が出ましたので、 簡単にこうご説明じゃないですか、お話しさせていただければ、
はい、ぜひ教えてください。
お稲荷神社さんの場合は、あの狛犬が狐だったりするんですね、
う
ん、
あの、うんうん、よく多分京都に行って、ね、あの赤い鳥居がたくさん並ぶ、はいはい、あちらを訪ねた時にあの狐だなと思いました
ですよね、
はい、
で、あのたまに勘違いされる方がいらっしゃるんですが、狐が神様ではないんですね、はい、神様の使いとして狐がいらっしゃるということで、うん、その神様を守るということで、うん、あの狛犬の代わりに狐が狛犬として、はい、あのおられるわけです、
はい
はい、で、あの昔はですね、あの話した通り田植えがメインでしたので、で田植えの頃、まあ、春ですよね、
はい、
春山からですね狐が里に降りてきまして、で、あの稲刈り秋ですね、うん、秋が終わる頃に里から山に戻っていくという風景が見られて、
はい、
きっとお稲荷さんの神様の使いなんじゃないかということで、あ、まあ諸説あるんですが、そういったこともあるみたいですよ、はい、でもね、あの狐が、お稲荷さんということで、で、あのよくお稲荷さんっていうと、あの、食べるお稲荷さんもあるんですよね、
はい、美味しいですね、甘じょっぱってね、稲荷、ねはいはい、寿司、
そうです、はい、で稲荷寿司っていうのはですね、京都の伏見の方で、有名でして、でそれで地元もともとあるものをその神様に捧げるということで、その伏見の伏見神社というか伏見大社の方で、お稲荷さんの初馬の時に、
はい、
お稲荷さんを稲荷寿司を お供えするということで、あの油揚げに入ってますよね、
はい、
それであの各地域にそういった文化が広まっていったんですが、
はい、
あのまあ、稲荷寿司だけでなく、その過去ってあるあの油揚げをということでお供えする方、はい、地域も多いですね。
なるほど、中にこう、はい、ね、酢飯などを入れずに油揚げでお供えするという地域もある、
はい、多分本当は食べないんだと思う、
あ、もうお供えだけということで、
キツネは食べないと思うん
です、キツネさんは、はい、そうですよね、
食べないと思うので、まあ、そういったあの元々あるものをこうちゃんとお供えしたということだと思うんですけども、
そこに心を込めたということなんですね。
そうですね、はい、あの私も京都の伏見大社さんに、あのお参りをさせていただいたところが、まあ、多分大学生の頃だったと思うんですけど、あのたくさん鳥居がある、
鳥居ありますよね、
はい、
うん、
私勇気を持って聞いたんですよ、
はい、
どれぐらいですかと、
あ、はい
はい、あの3000以上は数えてないって言われましたね。
あ、もうそれ以上数えてももっといっぱいあるかもしれないからということですか。
新しくこう寄進され る、まあ、あの買われる方もいらっしゃいますし、古くなるとどうしても、あの廃棄してしまうということもあるので、3000以上は数えてることないということを言われましたね。
でも本当隙間なくね、3000の赤い鳥居が並びますよね、
は
い、
ありますね。
ぜ
ひ一度は行っていただければ
。 それこそ海外からの、ね、あの観光客の方も一目見ようとね、訪ねる方も多いですよね。さあ今日教えていただきました初馬ですが、はい、今年はいつでしょうか。
今年はあの2月の1日、まあ、たまたまですから日曜日になりますね、
はい
はい、でこれが新暦と申しまして、はい、あの今のカレンダーでいう2月の1日です、
はい、
であの昔は暦があのちょっと違いまして、旧暦ってあるんですけれども、それは3月の21日の確か土曜日だったと思いますので、はい、あのぜひあのもしこれを聞いた方は、稲荷神社さんの方へこの日にお参りしていただければ、1年、まあ、商売やられる方であれば商売繁盛、またやられてなくても家内安全かなと思いますので、あのぜひこういった時に尾神社の方へお参りしていただければなと思います。
はい、さあ今日ここまで初馬について秋田県神社庁教会員の佐々木宮俊さんに教えていただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、次回は来月9日にお送りします。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。